宣教命があなたを離さないと題しまして吉高加納牧師のメッセージです。
皆様おはようございます。画面の向こうの皆様もおはようございます。愛する兄弟ラザロが死んでしまいました。ベタニア村で支え合って暮らしてきた2人の姉妹マルタとマリアは大変深い悲しみに襲われています。お父さんやお母さんの記述が一切ありませんから、おそらくもう何年もの間この3人の兄弟は身を寄せ合い愛し合い支え合って生きてきたんでしょう。この3兄弟とかつて出会われたイエス様はそれからこの3人の心の支えになっておられたんでしょう。そしてこの3人の兄弟もイエス様のことをとっても慕ってイエス様の言葉とそして御業の中に深い慰めと希望を見出して歩んできたのかもしれませんね。ベタニアはとても美しい村だというふうに記されても言います。エルサレムの喧騒から一歩離れた貧しくてものどかで優しい村なんだろう、そういうふうに思います。イエス様は一度とならず何度もその村を訪れてはこの三兄弟と心温め合う交わりを持ってこられたんだと思います。さてそのラザロが瀕死の病気にかかってしまいます。この二人の姉妹はイエスにそのことを知らせました。そしてすぐに来てほしかったんですね。心細くて不安です。ここにイエス様がいてくだされば言葉にも技にも力がある、そして一緒にいてくださるだけで本当に平安を感じることができるあの方がここにいてくれたならば、そう思ったんです。人に伝令を託して自分たちはラザロを見守りながらイエス様の到着を今か今かと待ちました。けれどもイエスはとうとう臨終に間に合うように到着してくださらなかったのです。イエスがベタニア村に到着した時にはラザロが死んでもう4日も経っていたのでした。イエスの顔を見た時マルタもマリアも嘆きを口にします。しかも少し非難めいた言葉でイエス様に言います。主よ、もしここにいてくださいましたならば私の兄弟私たちの兄弟は死ななかったでしょうに。二人がどんなにイエスを頼りにしてたかが分かりますし、その分二人の落胆も大きかったんだろうと思います。愛する者の死別れというもののあまりの辛さ、この4日間彼女たちはそれに打ちのめされて過ごしていたと思います。どんなに愛し合っていたとしてもその愛し合う関係を引き裂いてしまう死というものの力、死というものの無常な強さ、断固たるこの厳しさ、そういう死の力の前に打ちのめされてしまっていたのでした。二人の姉妹が語ることができる言葉はただこの言葉、主よ、もうダメです、終わりました、もしその前だったら、もし死ぬ前だったら、マルタ・マリアの信条から離れて一般的な話になりますけれども、人間の信心、人間の信心というものは、往々にして 何か重大な出来事が起こる前の、あるいは大変な出来事を避けるための、願いというか願掛けといいましょうか、そういうようなものが人間の信心だというふうに感じておられる方もあるかもしれません。つまり失う前なら、終わる前なら、あるいは死ぬ前だったならば、そのように人間が考えるある種の限界設定というものがあって、その限界設定、人間がしている限界設定の枠組みの中で神様の力の働きというものも抑え込んでしまおうとしまいがちです。そして人間が考えているその限界を超えてしまったならば、もはや神であっても仏であってもどうにもならないと観念する、降参してしまう。そして人間はここに至っては、ここに及んではもうダメですと幕引きをしてしまうということがあるんじゃないでしょうか。とりわけこの死というものは、それほど人間にとってどこか容赦のない断固とした幕引きのように思われます。神の技も、神様の愛も、そして神様の伴いも寄り添いも、この死の一線を越えたらもう力を持たない。人間に許されている命の範囲、あるいは触れ合いの範囲はそこまでなんだけれども、ヨハネによる福音書はその命の範囲とか触れ合いの範囲の突き抜けの問題、それを突破していく問題を大変真剣に扱っています。イエス・キリストは私たちが作ってしまう命の範囲を神は、キリストは打ち破ってくださるんだと言っているんです。ヨハネ福音書、今日読んでいる11章のエピソード、ラザロの復活の主眼、焦点はそこにあります。ラザロが死んでしまってからもう4日も経ってます。誰の目にももはや無理なんです。もう死は決定的なんです。死んで4日経ってますからどうにもならないんです。まさにもう死なんです。しかしそれでもなお神の触れ合いはその人に接近していくっていうんです。それでもなお神の愛は絶望の帳を引き裂いていく。イエスはそれを示そうとしてくれています。神の力を人間の枠組みの中に押し込めることはできません。また自分が知っている結末が本当の結末ではありません。あなたが考えている限界が決して限界ではないのです。勝手に決めてはなりません。神の愛や神の御手の中に生きる命を人間が小さくしてはいけないのですよ。そのことを私たちが信じることができるようにと、イエスはラザロの墓の中に入っていきます。イエスはマルタに語りかけました。私は復活であり命である、私を信じる者は死んでも生きると。私などは口語訳でそらんじておりましたから、私はよみがえりであり命である、 私を信じる者はたとえ死んでも生きる、そのように暗唱しました。たとえ死んでも生きる、たとえ何々しても限界を超えてつながっていく命の力が、主よもう終わりですとうなだれているマリアとマルタ、そして私たちに命の力が、たとえ何々してもと言いながら向かってきてくれるんです。たとえ死んでも、たとえ終わっても、このたとえ何々してもという言葉を私たちにはっきりと語りかけてくださる方こそ神です。人間がもう言葉を失う場面、もしこうなる前だったら、もしこうでなかったらとしか語れなくなったところでも、なおたとえそうであっても、たとえどうであってもと、この壁を突破していく声を私たちは聞かせていただくことができる。神が生きておられる世界、主イエスが伴っていてくださる世界を生きているんだという信仰の大いなる力であり、そしてまた深い喜びなのではないでしょうか。人間は試練にあって涙を流し、敗北して涙を流し、そして愛する者との別れによって涙を流します。肉親から死によって引き離されたとき、私たちは涙することしかできないし、そのときあふれる涙こそが愛してきたことの証です。そしてまた涙するしかできないという、そのことは死というものの前に他になすすべを見出すことができない人間の弱さの証でもあろうかなと思います。マルタも泣いています。マリアも泣いています。泣くしかできないのです。この涙を流して立ち尽くす二人の女性を見て、イエスは激しく心を動かし、その涙の源の力、涙を生み出す源の力に強い憤りさえ覚えて、イエスはその洞穴に、洞窟に向かっていったっていうんです。人間に襲いかかる死の力、その力の前では人間が引き裂かれ、交わりを断たれ、どこかぺしゃんこにされていくような、その厳しい力の前でイエスはその厳しい力に憤りにも似た感情を湧き起こしながら、イエスもまた涙を流されたというのです。苦しみと悔しさと悲しみをイエスも味わいながら、誰もがそうするしかないようにイエスもおそらくは腹渡の中から涙を流されながら、けれども墓に向かって、ホラー穴に向かって入っていかれるんです。ラザロよ出てきなさい。イエスは死のホラー穴に向かって、涙のホラー穴に向かってそう呼びかけます。この声にラザロの命が呼び出されていきます。このラザロのよみがえりは印でした。死が境目にはならない、死が終わりではない、あなたたちは私の命と結ばれていて、だからたとえ死んでも生きるんだ、その そのことを示す印でした。冒頭に読んでいただいた彰子招きの言葉ですけれども、44節を含んでいます。すると死んでいた人が手と足を布で巻かれたまま出てきた。顔は覆いで包まれていた。イエスは人々にほどいてやって行かせなさいと言われた。人間の命は死の装束に決して包まれることはない。命は死の帯からほどかれている。命は死の縄目から解き放たれているんだ。命を死に装束でいつまでも包んではならない。ヨハネ福音書を読んでいたヨハネ共同体は、ローマ帝国の大変激しい迫害の中を生きておりました。クリスチャンたちが迫害された理由はたくさんあるんですが、ローマ皇帝を神として崇拝しない、人の肉を食べたり血を飲む儀式をしている、クリスチャンのグループの中には奴隷たちまでが同様に迎え入れられている。これは危険分子だ、この社会への敵対者だ、そう言ってクリスチャンたちは取り締まられました。そして捕まった挙句は拷問され処刑されました。しかもローマ都市、ローマの地方のローマ都市の公共の場で、公開で拷問を受け、公開で処刑されました。ローマ帝国が自らの繁栄を鼓舞するために建てた、例えばコロッセウムなどの円形競技場で、お牛に角で突き刺されながら、飢えたライオンに手足を食いちぎられながら殺されていきました。見せ物にされたんです。見せしめにされたんです。こうした迫害はイエス様の天に召された後、使徒言行録の時代から徐々に始まり、次第に過酷さを増していって、4世紀の初頭、313年までずっと続くんです。ヨハネ共同体にとってイエス様と交わり、キリストと交わり、イエス・キリストの名によってまた人と人が交わるということは、いつも死の危険と背中合わせでした。100年頃、2世紀に入った頃のクリスチャンたち、そんなクリスチャンたちを勇気づけたのが本当にこのヨハネによる福音書なんです。そして当時のクリスチャンたちは、私の命というふうに命を捉えるときに、命の軸足を私に置いて私の命と考えるのではなく、私をキリストに置いて、命を捉える軸足をイエス・キリストに置いて、イエス・キリストが命、あの方の命としての私、キリストが私をあの方の命としてくださっている、その信仰を持って生きていたんです。また私たちがよく抱いているイメージは、死んだら天国、天国とは死んだ後の行き場所だというふうに、天の国、天国や神の国を考える考え方を持っていますけれども、そうではなくて、自分たちはすでにキリストの命を受けている、神の国の 支配をもうすでに受けている、そういう命を今生きていて、それはもう決して誰からも奪われることはないのだ。ローマ帝国がいつでもやすやすと用意ができる死の力とて、キリストの命から私たちを引き離すことはできないのだ。そう信じたんです。ヨハネ福音書にはイエス様が私は何々であると語っていくフレーズがたくさんあります。私が命のパンである、私が生きた水である、私は世の光である、私は羊の門である、私は良い羊飼い、私は道であり真理であり命である、私は誠のブドウの木。軸足をイエスに置いたんです。キリストに置いたんです。キリストが私なんです。イエス様のことを、キリストのことを、私がそれであると語る方として、考え方の中心にそれを置いて、それに結び合わされている私、それに養われている私として自分を理解するのです。そして本日マルタと一緒にイエス様から聞かされた、私は復活であり命である、この言葉こそがヨハネ福音書のメッセージの心臓です。この言葉こそヨハネによる福音書なんです。で、ヨハネによる福音書がこのようなフレーズによって編まれるのは、当時クリスチャンたちを苦しめていた私に対抗しているからでもあります。あまりにも強大で、あまねくこの世と人間の一生一生を暴力と支配で囲み込み、一方で金と快楽で操っている、そのような神格化されたローマ皇帝が、ザ・私、私こそ私である、中心である、ローマ皇帝がザ・私となって君臨しているこの世にあって、そしてそのことに従えない従わない人々を、まるで虫けらのようにおもちゃのように潰していくことのできる死を操るザ・私、そのような強大なこの世の権力の力の中にあって、クリスチャンたちは、あなたなんて私じゃないと言ったんです。イエス・キリストこそが私です、私が命であると語ってくださるこのキリストが、私を捉えていてくださるんです。この私につながり、この私に従う命人生の喜びを、この時代のクリスチャンたちは受け取って生きていたのであります。ヨハネ福音書を読んで集まり、カタコンベと呼ばれる洞穴、墓穴などに隠れて集まって、そして福音書朗読を聞き、そしてパン先をして、お互いの命を祝福し合った後、また別れていった。そのような人々はもう死の装束に、死の覆いに、もうくるまれることのない自分の命を喜び、命のパンを食べ、命の水を飲み、誠の羊飼いを仰ぎ、一人一人の命をブドウの枝として実をつけて生きていこうと励まし合って、みんな持ち場に帰っていったのです。私は復活であり命である、このことを信じるか。キリスト教の葬儀は普通最後に、献花あるいは食花をいたします。その時私は この私は復活であり命である、あなたはこれを信じるか。このイエスの呼びかけを心の中で復唱します。自分の番が来た時に家の前で、花で飾られていく羊の前で、この棺の前でそれを復唱します。それはたとえ死んでも、たとえ悲しみの場面だとしても、キリストがここに共にいて命を支え、命とつながっていてくださり、私が命なのだ、私を受けて生き、私を受けて死んだあなたは今この時も命なのだ、という宣言を聞かせていただきたいと思うからです。またあなたはこれを信じるか、という問いかけにその都度思いを向けたいと思うからです。もちろん、家の中で微笑み、目の前の棺の中に寝かされているこの人は確かに死んだんです。亡くなられたのです。しかし生きているイエス・キリストの命がこの人を離していないんです。この人を離さないのです。私が命だ、私はあなたを離さないのだ、だからあなたは今も命なのだ。私の命はどうなるんだろう、死んだら。それも一つの命を私のものとして考える軸足です。けれどもキリストが命である、命があなたを、命が私を離さないのだ。そんな命そのものがイエス様です。イエス・キリストです。私たちは問われています。あなたはそれを信じますか。お祈りをいたします。神様、イエス様が復活です。イエス様が命です。そのイエス様が私たちをご自身のものとしてくださった、この言葉を私たちは信じて生きていきたいと思います。この世では私たちにはたくさんの悩みがあります。たくさんの苦しみがあります。でもイエス様おっしゃいました。勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っていると。死に勝っておられ、滅びに勝っておられるイエス様が私たちとつながっていてくださることを信じて、悩み多いこの世、疲れをたくさん背負うこの人生を、それでも懸命に大切に生きていくことができるようにお導きください。今日は石田信子さんのお母様の告別式が今日明日取り行われますけれども、石田信子さん、近吉さんご夫妻に、そしてご遺族皆さんに、どうか深いところで命の慰めの言葉が届けられますように、どうか慰められますように。また肉親との別れの予感を感じながら懸命に看病しておられるたくさんの方々、そのお一人お一人にも、どうかあなたの命があなたによってつながっている、そのことを信じながら命と死とに向かい合っていくことができるように、どうぞ励ましてください。今日から始まる1週間、どうぞあなたの御手の中でお導きくださいますように。困難の中、苦難の中、避難生活の中におられる方々を何よりも希望のうちに導いてください。 私たちの主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。